驚いたよ。急に訪ねてくるもんだから。長旅だったろ。
一郎さんのいるシャリの海を見てみたかったの。
お袋が温泉にでも入ってこいってさ。
お母様優しいのね。
ああ、張り切ってチラシ寿司まで作り始めたよ。で、今日はどうしたの？
長いこと心配をかけてごめんなさいね。結納金を返しに来たの。
そうか。僕はね、あやちゃんと結婚するつもりで、その費用にと思ってお金を10万円貯めたんだ。あやちゃんと結婚できなければもうそのお金に用はない。結納金もその10万円もあげるから持って帰ってくれないか。
海綺麗ね。
向こうに見えるのが知床だよ。ゴメが飛んでいるだろう。
その夜、私はここで死のうと海に向かった。
なんだろう、こんな真夜中に。もしかして、あやちゃんか。母さん、あやちゃんがいない。ちょっと探してくる。母さんは寝てて。どこに行った、あやちゃん。駅か。始発の汽車で帰る気か。あやちゃん、どこだ。いない。まさか、まさか海に行ったのか。あやちゃん、あやちゃん、どこだ。いた。あやちゃん、あやちゃん。
え、一郎さん。
あやちゃん、それ以上行くな。そこにいて。
でも。
あやちゃん、よかった。間に合った。
一郎さん。
あやちゃん、こんなところにいたら波にさらわれるぞ。いいか、背負っていく。しっかり捕まるんだ。
私ね、海を見たかったの。
まずは浜辺に戻ろう。
ええ。
ここに座ろう。ここからでも海は見えるよ。
そうね。一郎さん、私。
いいよ、あやちゃん。いいんだ。もう少し海を見てから帰ろう。
旭川に帰ると前川忠が待っていた。彼は幼なじみで北大医学部に進学したが、肺病にかかり休学中だった。私は彼にシャリでのことを話した。
困りましたね。それではあやちゃんを大事にしてくれる人を急いで探さなければならないですね。
まあ、忠さんったら。私のことなんてほっといてくださったらいいじゃないの。
いいえ、あやちゃん。それは僕にはできません。しばらく前、療養所にいたあなたと再会して、それからすぐに何度かハガキをくれたでしょう。 3回目のハガキ。あやちゃん、自分で何を書いたか覚えてますか？
月が巡って西窓から光が差していました。その月光に照らされて、私の細い手が一層青く細く、何か自分の手でないような怪しさを帯びているのでした。すると突然霊気を感じて、夢中で手を振りました。そして枕元の電気スタンドをつけました。すると妙な怪しさは消えて、私の手がそこにあったのです。26年の間に私はこの手で何をつかみ、何をしてきたのでしょう。多くの人々と握手をしてきたのに、すっかりそれを忘れているようです。それが何とも愛おしく、いえ、これからこの手がどんな罪を犯していくのかと恐ろしく、ゾッとしながら明け方まで考え続けました。
あのハガキで、あやちゃんの心の影を感じました。
ただしさんって、本当おせっかいね。
真剣に生きようとしない人を見るのは、とても寂しいんです。そうだ、今度春光台に行きましょう。あそこは見晴らしがいい。きっと、心が晴れますよ。
6月の終わり。前川忠は私を連れて春光台へと登った。旭川の町が眠っているように静かだった、
はあ、ここに来たら少しは楽しいでしょう。
どこにいても私は私だわ。
まやちゃん、一体あなたは生きていたいのですか、それとも生きていたくないのですか？
そんなこと、どっちだっていいじゃないの。
どっちだってよくはありません。あやちゃん、お願いだから、もっと真面目に生きてください。
ただしさん、またお説教なの？真面目って一体どんなことなの？
あやちゃんの言うことはよくわかるつもりです。しかし、だからといって今のあやちゃんの生き方はあまりに惨めすぎますよ。自分をもっと大切にする生き方を見つけないと。
そんなのどうだっていい。
あやちゃん、ダメだ、ダメだよ。あなたはそのままでは、また死んでしまう。
ただしさん、何をするの？その石拾ってどうするの？ただしさん、ただしさん、なぜ自分を殴るの？やめて、やめて。
あやちゃん、あやちゃん、僕は今まであやちゃんが元気で生き続けてくれるようにと、どんなに激しく祈ってきたかわかりませんよ。あやちゃんが生きるためになら、自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども、信仰の薄い僕には、あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから、不甲斐ない自分を罰するために、こうして、自分を打ちつけてやるのです。
いつの間にか私は泣いていた。久しぶりに流す人間らしい涙であった。騙されたと思って、私はこの人の生きる方向について行ってみようか。自分の足に石を打つ彼の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。